いい夫婦。ふいいふいふいふい。あ、違う、間違った。今日の川柳って言った、俺。
ここがミスかもわからない。
場所が違うから、ちょっと。俺も落ちたから、ちょっと緊張してるわ、今日落ちたから
。ここが間違えてたんすか。
いや、今日の川柳っていいの、言うの忘れてます。ああ、もういいか。そのままです。はい、よいしょーそのまま行こう。
そのままで
ということで、始まりました。今日の川柳でした、ということで始まりました株式会社クエリプレゼンツオリジンアワーエコのお時間でございます。よいしょさあ、
初めて変なのやってましたね。
そうそう、エコーもう場所、まあまあいいでしょう、ね、さあ今日ゲストがどうぞ。
どうも、
はい、どうも、オリジン若手コンビ鉄筋ビビンバです。よろしくお願いします。
そして今日はですね、もう分かってリモートでズームでの収録ということになっております。よろしくお願いします。なんでか鉄筋ビビンバだけはコンビで出るのね。
ああそうですね
あとは一人ずつだわけよ。
そうですね、みんな仲悪いすのか分かる
よ、ね、仲悪い事務所が気使ってんのか
ここまでですか。
なあ、っていうか竜兵肌ツルンツルンだな。
うわ今変なとこニキビできてますよ今。
マジか、ちょっとアップ済みしてよ。あああるねあるね。いやでもいくつ今。
今21です。
くわ、ほんと剥いた卵みたいな肌とはこのことすげえな。で増田家が今
自分が二十歳です。
二十歳ですよ。はあ、若いな、本当な。いや、だって半分以下、俺の半分以下、俺47だから、が同じ事務所で、同じライブで、同じ状況で。
自分の、うん、親と同じぐらいですからね、本当に。
ぐらいだよな。
はい。もしかして、お父さんですか。
俺が本当のお父さんだよじゃないよお前。
あ、違う
ん
すか。
こんなそんな劇的大会ないだろ事務所で。もっとびっくりするわ。じゃあ
雰囲気全然違うだろうや。お母さんに母親にかそっか。実際実年で分かる親の正竹。
自分は親とちょうど30離れてるんで、お父さんが50で、
母
さんが
40。でもかろうじて49。
お母さん49です。
ああ、上だ。竜兵は分かる親の年
齢。自分もそんぐらいって51、50ぐらいです。あ、
一応50超えてんだ。
はい、50。
よかった。あ、そっか。たまに結婚式の司会したらもう新郎新婦の親御さんの方が俺より年下っていうことがもうあるからよ。
ああ
もうあるわけよ。
すごいですね。
恐ろしいことによ。じゃあよかった、かろうじて親よりは年下ということでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さあ今日は、お前なんか事務所だけど元気出していけよ。
ああ、
今事務所だろ。ちょっと大きい声出しにくいと思うけど。ね。俺もおうち大きい声出しにくいけど元気出していくからさ。本当に。
そんな肩身狭いラジオなんだから。
だからどっちも小さくなってるっていうね。これオンエアがね、ちなみに11月22日、いい夫婦の日なんだけど。
はい。
結婚願望はどう
結婚願望、
まあ、まだ二十歳21だけど。
ああ、でも、彼女もまだできてないから。
そうなんですよね。
そっか。
二人とも今、彼女がいない状況なので
。いや、彼女いない時は、正竹から。
彼女は、いない時ですか。
うん。
でも、自分、高校から、高校の時に、
いた
んですけど、高校で別れて、うん、そっからいないですね。
あら、竜兵は。
大学では何もないです
。大学なし、竜兵は。
自分も3年ぐらいですね、今。彼女いない。
一応、彼女、まあ、お二人ともいて、
はい。
で、二人も大学生だろ。
大学生で、はい。
行ってる学校。
行ってます。
じゃあ、でもまあ二十歳になって飲み会も今ないんか、コロナとか。
そうですね。それは結構でかいかも。
でかいよな、
はい。合コンとかもあるって聞いてたけど、一回もやってないですもん。
だよな。そっか、学校で授業受けてるだけではなかなか付き合おうわな。なるな。
大学生活はまだ全然遅れてないんで。
うん、そっか。入学は去年？今2年次？
まあ3年生です。
あ、もう3年になってる。
だからもう時間ないんですよ、本当に。
あれ？じゃあ1年生の時は一応1年間大学か、あのコロナ前か。
あ、そうですね、はい。
だけど、彼女できなかったわけ？
それはシンプルに力量不足で。シンプルに力不足で。
そっか。まあでも今後ね、まあコロナがそのまま収束すれば、絶対飲み会も増えてきたらな。
そうですね。逆に、今まで溜め込んでた分、このバーンって行くと思うんで、
うんうん、
逆に、そのチャンスはでかいと思ってるんで。
危ないな、これちょっと、首里代表に行って、ちょっと目光らせんと暴走しそうな雰囲気があるな。
スキャンダル起きないですよ、別に。
いやいや、でも、絶対二人高校の時も人気者だったし。
あ、でも、これは、実は、うんうん、全部竜兵に持ってかれてた疑惑があるんですよ、あれは。
というと。
そうですね。
当時、チャレンジレンジっていうコンビで、その、
はいはい、
はい、この、うん、学校のイベント出たりとか、その、うん、笑い高校祭出たりしてたんですけど、
はいはいはい、
自分があんまりその、お笑いやってるっていうの、あんま言わない人だったんですよ。あんま全面的に出さないタイプで、あの、変にプレッシャーになるんで、自分に。
はいはいはい。
竜兵は本当に周りに言いたくて言いたくてしょうがなかったみたいな。
まあそういうタイプだな。
で、違う小学生にも言ってたんで。
マジか。
あの、一回児童館でライブ、その竜兵が即興ライブしたことあるんで。
ええー。やってるな。
なんで、なんか学校の人たちからしたら、うん、もう、こいつがチャレンジレンジみたいな。
なるほど、一人で。
だから、その、笑い高校総体終わった次の日も、うん、もう全部ここに流れていったんですよ。
ああ、でもキャラ的にあるからな、コンビだとどうしてもやっぱり。
そうですね。
話しかけやすい方というか。大学ではどうなの？二人のキャラは。立ち位置というか。
大学はそうですね。
うん、
そもそもこの、自分言ってるのが工学部なんですけど、うん、あるいはその、周りと他のなんか、うんゼミとか、少人数クラスとかじゃないので、うんうん、あんまり周りと話す機会がないので、うん、そこまで自分を出せてないんですよね。
そっか、じゃあ、別に休み時間、な、高校の時みたいに休み時間何かするっていう雰囲気でもないもんな、学校、高校、大学だと。授業バラバラになったり。
そうですね。結局も同じ高校の人とつるんでるみたいな。
はあ、そう。まあ、なりがちだな。何、先生に会ったら、答えでボケたりしないわけ？
いや、そんなんしたら、ほんで、教室シーンって言いますから。工学部。
まあ、大学でその授業中のボケはなかなか難しいよな。
竜兵は、なんか、
授
業中で、うん、まあ、ボケたりするんですけど、
う
ん、うちの日本文化学科は、なんていうんですかね、優しいというか、うん、なんか、じめじめした優しさの学科、
何それよ。悪口。だから何それ。言葉
選んでしっかりダメージ与えて
る。どうせベンビーさんのオリジンアワーなんて同級生は聞いてないよって思うなよ。お前。これやろ。なんでジメジメした優しさって。
多方面に弊害が出て
る。なんか笑ってはくれるんですけど、なんか、うん、この、うんできれば突っ込みありきで行きたいっていうところあるじゃないですか。
ああ、そう
な。笑い取るときとかも、
うんうんうんうん。
先生が突っ込んでくれたりだとか、
はいはいはい、
同級生が突っ込んでくれたり、うん、そういうの絶対ないんですよ。
だからなんかバチバチで行きたいのになんか違うみたいな。
なんか。
うん。でもこれは、なんだろう、鍛えられるところっていうか、やっぱコンビにありがちよね。もう突っ込みがないと完結しないって分かってて、突っ込みもいないの分かってるのにボケちゃうみたいな。
そうなんですよ。
そう。そこは一人でも完結できるようなボケをね、やっぱり言うとかさ。
それこそ、ベンビーさん、今、ピン芸人で。
とかやったりとか、あとはもう何、何まあ、昔出てた芸人さんで、違うかとかなんかあったし。ああ。ちょっと一人で行って、一人でなんか落とすワード、なんか見つけ出すとかね。ゆえちゃんでしたとかね。わかんけど。
毎回僕のために
めっちゃ単純な解決法だけど、誰も突っ込まないシーンってしてたら、ゆえちゃんでしたって
。夫で YouTuber みたいなことして
る。だからな。そっか、じゃあまあこれからまあ彼女はじゃあ、うわうわ生活が待ってるとして、どうなるのか結婚願望としては。
一応そうですね。うん、自分は、うん、ゆくゆくは、するんだろうなっていうふうに思ってたんで、うん、結婚するものだと思って一応育ってるん
で。別に何歳までにしたいとかそういうのは特にない。
全然。そうです、ね。
全国で売れたらとかそういう期限をなんかつけてない。
あ、でもそれは結構あるかもしれないです。
売れたらみたいな。
一応自分があんまりこの、
うん、
なんかお金に不安があるときにその結婚したらちょっと危ないなって思っちゃうタイプなので。
ああ、堅実派だね。
安定してからかなみたいなのをちょっと考えてますね。
はあ、あんま気にしなかったな、俺は、その辺は。そうか、今ね、そうそう、あんま、もう普通のバイト生活だったからね、お笑いやりながら。そうそう、竜兵は？
じゃあ、僕は結構、小学3年生ぐらいの時から、まあ、夢があって。
結婚したりする夢？
お笑いで、まあ、成功してお金稼げるようになってっていうのは、やっぱ、松崎と同じちょっとあって。
しっかりしてんだな。
30歳ぐらいの時に、
うん、
5歳年下の一番今熱い女優と結婚するっていう。
いいね、考えてるよね。何も考えてないやん、
それは。そういうのよ。そういうのいいんだよ。これ小3の時に考えたわけ。
小3の時に今一番熱い女優と結婚するみたい。
小3とか9歳だからお前5歳下って4歳以上そういう目で見てたの、お前。
そうですね。
小3の時に。
それで見て、4歳が一番熱いやつと結婚する。
すごいな。
4歳で一番熱いやつって何なの？
だからさ、何がどう熱いの？ 4 歳児。どこで差が出てくるの？
の時だろ。選べんで。
せいぜいお家の貧富の差ぐらいでしか出てこない。その人の人間性とか全く差が出てこないだろ。
幼稚園って洋服でわかるからな。
そうそう、お家だから。あ、そっか。じゃあ二人とももうね、東京志向さんね、一応。
あ、そうですね、はい。
うん、ってことは、じゃあ正竹も、あれかな、内地の人と、とか沖縄の人とかあるこだわり。
いや、そういうこだわりは全く自分はないですね。
おー、そっか。売れてからか。
なんとか弁いいとか言ってんかったの？
ああ、でも、
うん、
その、方言の人、内地の方言の人と、一応付き合ってみたいってのは思ってたんですけど、うん、
はいはいはい。あるな。
関西弁の人とちょっと付き合ってみたいなとはちょっと思って
た。あるな、関西弁女性の憧れな。
ありますね。
これはもうどうしようもないな。
なんか最近その博多弁とかが結構来てる感じなんですけど。
はい、博多弁も。
より関西弁とかの方が。
関西弁、ちょっとあと、大人の動画とかでも関西弁な。ちょっとグッとくるもんあるもんね。
間髪入れずにそうですね、やめろ。
見るな。なんか色気を感じ
る。あ、わかる、うん。
なんかな。まあ、言葉きついところもあるんだけど、それも可愛いっていうかな。
あ、そうですね、本当に。なんか惹かれるポイントがすごい多い感じがして。
そうなんだよな。うん、ライブあったやんか。めっちゃおもろかったし。めっちゃおもろかったし。ほんまやって、大阪の芸人にも負けてへんて。大丈夫やって。私が言うてんから大丈夫やって。自信持ち。ほら、もうな。いや、なんでライブでちょっと滑ったてみたいになってるけど。
想像のしては、ま、想像にしては、まあまあ、長尺でしたよ。
いや、俺も、あるわけよ、憧れて。憧れて、今更憧れて。
俺のイメージじゃない。何回かシミュレーションしてるフレーズ。
いや、いいよ。そう、関西弁の女性に優しく、滑った後とか、慰められたら、やっぱね、まあ、お笑いの一応本番じゃない。が、
はいはいは
い、いや、お客さんは笑ってなかったけど、私は面白かったよ、とか、みたいな、の関西弁で、慰められたらだいぶ持ち直さずなと思ったことが
ある。それだけで救われますからね。
ああ、あるな。そっかそっか。さあ、昨日便秘会でしたけども、はい、この収録の前日、はい、11月14日、松竹は手伝い来てくれて。
はい、裏方として参加させていただきました。いや、ありがとうございました。
リュウヘイ何してた？
すごく良かったです。
ありがとうございます。リュウヘイ何してた昨日？
めちゃくちゃバイトして死んでました。
あ、そっか、今バイト何見てる？
今、塾のバイトしてて、ちょうど今、テスト対策期間で。
あ、教えてるわけ？
はい、教えてます。
昨日は何時から何時やってたんだった？
昨日は朝7時から夜9時までずっと授業してました。
はぁ、あ、何年生相手によ。
1、2、3年生全部です。
中学校の？
はい。
おい、すごいな。え、大学どこだっけ？
大学、沖縄国際大学です。
はぁ、あ、そっか、教科は？教えてる教科。
国語と英語ですね。
すげえ、得意なの。まあ、それも教科書とかある。得意ではある。
得意ですよ。
へえ、すごい、俺も、お笑い入る前か25ぐらいの時に、 中、俺も中1、中2、中3持ってたかな。まあ、ちょっと沖縄市のちっちゃい塾で、おしゃべりもすごかったから、ただ楽しくやってたけど、そっか、しっかりやってんだ、あんな朝早くから。
それも、生徒が、うん、生徒がすごいんですよ。7時から開けてほしいって言って。
マジか！
朝7時から開けて勉強しに来るんですよ、本当に。
すごいな。
あ、じゃあ授業もあるけど、この自習で先生もいとかんといけんとかみたいな。
はい、そうなんですよ。
これ何？もう3年生かやっぱりそれぐらいやるのは、主に。
いや、1年生が来るんですよ。
うそだろうや。
勉強したいって言って。
何目指してるわ。
えぐい。
わかんないっす、本当に。もういい、蹴散らせ、蹴散らせ。
だからさ、やめとけ、もう7時とかやめとけって。どうせ身につかんしって。
どうせ
寝とけ寝とけって9時まで寝た方がよっぽどいいよって寝とけ。もう早く寝てんだろうな、でもな。
いやでも考えられない、俺ら。
考えられない
からしたら。
いや、俺もそこまでやってないの、朝7時。いや、まあまあ受験直前とかやってたかもしれんけど。
そうですよね、
ほんとに。11だろ？もう、青みたいに友達と遊びたい時期だったからな。
そうですよね。いや、中1で7時から開けてくらもう不健康ですよ。
いや、不健康。ちょっと、いや、ちょっとおかしい。これコロナの弊害出てるかもしれんな。ちょっとおかしく、
なんか、
おかしくなってるかもしれんな。
中1でこれだったらもう、
逆にあれなんですよ。多分、家にいるより、コロナだから家にいないといけなかったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
塾に来て友達に会えるんですよ。
あ、そっか、それでまあ友達と一緒にやったりするのも楽しいのかな。
多分それがあると思う、マジで。
ああ、そういうことな。
お前、そうそう遊び場セッティングしてる。
そうですね、もう開けて開けて。
あ、でもまあ、そういう気持ちがあるんだったらね、まだちょっと健全だなと思うけど、勉強、ただ単純に勉強したやったら、おかしい、遊べって言いたくなる、マジで。あ、まあまあ、よかった。そういうのもあるんだったらよかったわ。で、昨日なんか弁明会ね、昨日、マスタケいつぶりに会った俺、もう多分、前回のオリジナルはぶりかな。
本当にそれぐらいだと思います。
なあ。マスクして。
あと、焦点の時。
うん、ああ、そうか。焦点検の時も、すれ違うぐらいだもんな。なんか同じ舞台立ってもな。なんか知らんけど、今、入り時間も遅かったりするし。そして今日気づかなかったわけよ。マスクして。髪も伸びて。
あ、そうですね。朝、車で来たらなんか。
そうそう、変な人来たと思って。
知らん奴が横に止めてきた。
そうそう、ああ、なんかなんかと思って。誰でも止めていいところじゃないよ、ここは、と思いながら。ちょっと一応一番先輩として注意しようかなと思ったんだけど。一応マスタケだったね。
骨に壁あったんで、みんなとは。
そう、だから、いや、だから今これもダメよな、もうみんな事務所で会えないから。
そうですね。みんなと絡む機会が少なくて。
まあ、もう稽古は、まあこのコロナで月金でやってた稽古なくなったけど、もう集まれるようになったら、うん、ただ、夜、集まれる人だけ集まって、あ、遊んだ方がいいような気がする。
あ、本当に、そういうの会ってくれた方が自分らとしても。
やっぱり芸人とはいっぱい触れ合ってた方がいい。
そうですよね。
ああ、一般の方とはそれこそ、竜兵さんみたいに、ボケて突っ込んでくれるわけでもないから、だんだん、なんか、自信もなくなってくるというか、わからんけど、とかだったり、面白さってなんだっけみたいなことになっちゃったりするからな。ああ、集まれたら集まった方がいいよ。絶対。だから昨日も結構ね、久しぶりにみんな集まって、よかったな。
そう、めっちゃ雰囲気良かったですね。
だからね、お客さんもやっぱりね、起承転結よりも、見たい芸人さんがはっきりしてるっていうか、もう便利1回見に来た、順と助見に来たっていうファンの皆さんだから、その辺での一体感は起承転結よりは強いかもな。起承転結やっぱちょっと芸人多いから、見たい芸人さんもばらけてるし。
そうですね、まちまちなるんで。
そこら辺は、でもまあ我々がもうちょっと頑張って、ガッと一体感出さんといけるところではあるけど。
お客さんとかも一体となってる舞台な感じしたんで、自分の後ろでカメラ見てたんですけど、
はいはい、
俺だけが、俺から前全部ステージに見えますもん。
あ、なるほど。
もう含めて。全体とライブみたいな感じに見えましたから。
うまいこと言いますね、あなた。
なんかいい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。
いいこと言います。いいじゃん、あんた。次もカメラ係頼むよ。一生カメラ係。
いや、俺だけステージの上に行かせてもらいます、
ね。やめろ。
ようこそ。
そこが。
じゃあ、一旦、クガニの様子をまたムービーで紹介するコーナー行こうかな。はい、今日はですね。はい、みんな大好き、デコリンが今日はムービーを撮
って。デコリンさん。
はい、デコリンさんでございます。で、ご覧ください。デコリンです。どうぞ。
オリジンアワーエコーをお聞きの皆様、おはようございます。クガニファームのデコリンです。お久しぶりです。今日はですね、オリジンアワーエコー初公開となるんじゃないでしょうか。こちらクガニのマンゴー園に来てます。どうすか、見えますか。こんな感じなんですけど、なんか一見もうなんか、あ、めっちゃ綺麗になってる感じの農園ですけど、もうここほんとすごくて、ずーっと放置されてる場所だったんで、もう草木が生えまくり、草とかが3メートルの高さまであるみたいな感じの場所だったんですよ。もうそれを地道にこう草刈りやミニユンボを使って、もう必死でこう草むしりをしてですね、木もノコギリで切りまくって、こういった感じになったんですけど、もうその作業が結構大変でしたね。多分 3,4 ヶ月かかってるんじゃないでしょうか。なんかこういった草、この皆さん見たことあると思うんですけど、これとかもね、もう根まで根付いていて、スコップとか差し込んで根っこから掘り上げて、もうこんな感じなのが出てくるんですけど、これを初めて取り出して火に当てることで枯らすっていう草むしり作業だったんですよね。もうこれが本当600個ぐらい掘ってないかなぐらいたくさんあったんですよね。大変でしたが、今ちょっと綺麗になってきてます。で、今こちらマンゴーの木です。立派な木ですね。これ枝に今ペットボトル水入れたものを重しとしてぶら下げてるんですけど、結構成長が早くてですね、マンゴーの木、このビニール、このビニールハウスの高さを突き破らないように、こういった感じで重しをつけてちょっと高さを調整するっていう作業を行っております。いやー、こんなマンゴーの木そんなに高くなるのは意外だったんですけど、高いといえば最近ガソリンがめちゃめちゃ高い。リッター180円近くなってませんか。もうね、泣き人村からオリジンコーポレーション事務所を往復するだけでマジで2000円ぐらいかかるんですよ。2000円ですよ。めちゃめちゃやばいから助けてください。どうにかしてほしい、このガソリンの高さは。まあこんな感じなんですけど、このマンゴー農園、来年出荷に向けてちょっとずつですが行ってますんで、皆さんまたこの更新を楽しみにしてください。それじゃあデコリンでした。また今度ね、バイバイ。
さあ、ということでデコリンのね、ムービーをご覧いただきました。ありがとうございました。じゃあメールも来てるんで紹介していきますぜ。こちらベンビーさん、鉄筋ビビンバーのお二人さん、大城くまさん、リスナーさん、こんにちは。水に刺した花です。どうも。テーマは若い時やっとけばよかった。水に刺した花さん、ん ?30 代でしたでしたかね。いろいろありすぎますね。過去遠い目。苦手だった理数系。もう少し頑張って勉強したらよかったなぁとは思います。好きだった文系に比べると理数系はハテナハテナハテナという感じだったので、追伸14日に2回目のワクチン注射をしてきついです。あら、この収録の前日は。副反応出てんだ。大丈夫ですかね。そんな中メールありがとうございます。勉強か。でも勉強やっとけばよかったって思うのはすごいね。
それは。ないですね。勉強やっとけばよかった。
まあ、多分自分らはまだ、なんか行っても大学の授業でちょっとついていけないから、やっとけばよかったぐらいなんで、多分ちょっと感覚違うんかな。
うん。でもそれで、それで言うと、やってた俺からすると、やっててよかったはあるな。
ああ、そうなんですね、やっぱり。
やっぱり学はあるに越したことはないね。
うん。
うん、なんかやっぱり、人と話すときでもそうだけど、俺でもやっぱり分からん単語、流れによってスルーするんだけど、
はいはい。
それが、あ、スルーする単語が多かったりとか、いちいち、まあ、分からんの聞いてもらってもいいんだけど、話が途切れたりとか、で、まあ、単純にそれだけ言葉わからんでも感じるし、うん、なんかいろいろものの考え方とかもな、やっぱりあるだろうなっていう気はするな。そっか。まあ、二人大学入ってるから、それなりに勉強はもちろんやってね。 言ってると思うん
だけど。はい、本当かわいい。
言ってますね。
本当かわい
い。いやいや、それもう塾の先生してるからもうボケとして成り立たんわけよ。はーい、みたいな。やってなかった、やってなかったやつのはーいのボケみたいな感じになってるけどさ。ワクチンを打った二人。
打ちました。
はい、打ちました。
二回打った。
反応は、
うん。
二回目の時にちょっと熱出たぐらいですかね。
あ、ちょっと。
あ、でも、あ、その38度まで上がったんですけど。
うん、きつかった？
あ、ね、一応久しぶりの高熱だったんで、きつかったではあるんですけど、なんか、周りもっと上の人いたんで。
だからな、若い。若い人の方がって言うからな、りょうへいは。
俺も、二回目に、あの、あれですね、あの、38度5分ぐらい、ちょっと、マスだけよりちょっと高いぐらいまで。
いやいや、勝とうとすんな、そんなところ
。本部でマウント取ろうと
してる。だから。畑よりかはね、
ちょっと高めに。
はい。小学生、あの、戦い方が。
8度5分でしたね。多分、畑よりもきつい思い
だったかな。ちなみに俺はもう39言ってたけどな。
違う。
まあまあまあまあまあ。
どんなラジオ、僕のマウント取り合うって。
でも、俺のお兄ちゃんとか40度
もういいんだよ、
おい。あー、ちくしょう。俺、まあ、腕角度45度だからな、俺。
いやいや、もう変わってきてるじゃないですか、話。
した。あらした。どうも、便秘でした。
いや、やめてください。それで落ちてないんで。
そっか、若い頃というか、二人で、例えばじゃあ小学校の頃とかにやっておけばよかったのとかなんかある？
ああ、小学校の頃ですか、
うんうん。
自分で言ったらそうですね、自分結構その人と話すのが苦手で、今まで仲いい人としか喋ってこなかったんで、小中高でもっとこの、やっぱ人いっぱいいるんで周りに、もっといろんな人が話しとけばよかったなっていうのがやっぱりありますね、自分は。
か、ではもうさ、それは俺も、まあ、俺もそうだけど、結構仲いい人しか喋らんタイプだったんだけど、そうだな、でももうその時期は超えたな、まあそれはそれで俺の人格を形成したから、まあ、あれでよかったんかなっていうところにちょっと来てるな。あんまり明るい、ザ人気者みたいな感じは嫌で、あ、一応人気者だったんだよ、一応。人気者であった。人気者だったんだけど、いわゆるこう明るいザ人気者だったら、ちょっと違ってたかもなっていう気がするな。リュウヘアは何かある？若い頃。
自分は、あれですね、小学校の時バスケやってて、
うん、
バスケもうちょいガチでやっとけばよかったなっていうのは。
おー、そっか、今頃キングス
のね。大会の時に、自分のチームの一番強い子にパスめっちゃ回してしまってたんで。
うん、はいはいはい。
で、これあれなんですよ。スラムダンク小学校の時読んどけばなっていう。
ああ、スラムダンクはなんだ、自分で。自分
だろうなっていうの。
自分で行けだっけ、スラムダンクは。
スラムダンクね。スラムダンクは自分で行くっていう。うん、
そっかそっか。確かにな、俺マンドボールやってたけど、スポーツはそうだな、あるな、いろいろ。あとはもうちょっとなんか、まあ変な話、悪いことっていうか、ああ、フラーみたいな悪いことはしたんだけど、やんちゃなことっていうかな、もう中学校からオタク私立だったからよ。普通の公立に中学校行った同級生とかちょっと羨ましいではあったな。その辺で言うと。まあ俺もそれなりに楽しい学校だったから全然いいんだけど。ちょっとあるかな、その辺はな。
オッケー。
じゃあまた届いても紹介しましょう。こちらですね。レンビーさんに今日は2度目の登場、ギャガー2位のリュウヘイ。そして、首里高校のミスター8位の正竹。あ、覚えて
る。ありがとうございます。すごい覚えてくる。
すごいな。こんばんよ、イースさんだよ、どうもありがとうございます。まずはレンビーさん。昨日のジュンとスケンビーお疲れ様でした。どうも。そして、ベンビー会のオープニングのお約束の、今日初めてこのライブをいらした方のくだり、一茶のリクエストに応えてくれてありがとうございました。あれ、本当に好きだな。これについてはまた後ほど紹介しましょう。久しぶりのライブ、待ちに待ったし、本当に楽しかった。天仏に行くのも2年ぶりくらいだったけど、会場前に団子姉妹、安西さんにも会えたし、なんといってもベンビーさんの隠れファンのミッチーさん。過去以前、ベンビーさんの聖地巡りで合わせにあるステーキ国さんのタコスを紹介してくれた方にもお会いできて最高でした。残念ながらミッチーさんライブ終了後に用事があって急いで会場を後にしたためベンビーさんと記念撮影ができなかったことをとっても悔やんでました。次の機会にいっぱいおしゃべりできるといいですね。ですね。 してしてベンビーさん、鉄筋ビビンバ1回目の第1回の登場の時、告知忘れからの収録ギリギリの告知で大慌てして、あまりの急な告知で一切もメールできずでしたが、なんと今回の鉄筋の告知も本日収録開始4時間前の今朝9時。これって先輩からの宣伝なんですか？今日も前回同様にいい天気なので、先輩風をいっぱい感じて楽しめよ。そして、昨日は純突ケンビーの会場で一番最初に入場したのが一茶で、ちょこっとだけ喋ったけど、はい、覚えてるかな？
はい、覚えてます。
以前ネタラボの時にデコリンが、月曜オリちゃんで俺のことをいじってるってリスナーさんから情報が入ったんだけど、どういうこと？って聞かれたことがあったでしょ。その話をベンビーさんとデコリンに番組を通して伝えたのが俺なんだけど、俺は決してマサタケのことを悪く言ってないからね。あれはデコリンの先輩風。ってか暴走だぞ。でもでも昨日のライブの裏方もお疲れさんね。オリジンも面白い新人が増えてきているので期待してぞ。それでは今日はこの辺でバイブーといただきました。伊佐さん昨日もね来てくださって。
はい。
そう、
自分一番最初にそのチケットのこの検温係をやってたんですけど、うん、入り口。
はいはいはい。
最初に伊佐さん来てくれたんですけど、その自分、後からお客さんがすごい並んでて、
う
ん、
はいはいはい。
あんまりその、なんか、ちゃんと対応できなかったのが、すごい、申し訳なくて、うん、ちょっとこの後、オリジンチャンプルあるんですけど、それでも言おうと思ってたんですけど。う
ん、まあ、忙しいもんね、最初も並んでたしな。
そうですね、だから、次会った時はしっかりちゃんと対応させてもらいます。
いえいえいえ、ありがとうございます、ほんと。さあさあ、で、ちょっと待ってよ。一旦、まあ、ちょっとまた、伊佐さんの、メールは、紹介するんだけど、デコリン、全然俺の話聞いてないな。ムービー13時までに送ってって言ったんだけど、で、今日はリモートで収録するんで、13時までにはよろしくって言ったのに、今、LINE 来て、一応マンゴーで撮った動画を iPhone にドロップしてます。お疲れ様です。今日収録ですよね。アンスクと今日リモートやん、どーんで。もう一応なんて返ってくるか、もうこれ返信しとこうね。まあ、いっちゃうよ、ほんと。もう、で、これも、で、これもな、まあ、なんか真面目であるんだけどな。
一応なんか、うちに秘めたる狂気みたいなのは感じます。
え、デジだよな。
なんか持ってる。
なんか持ってる感じするよな。
サイコパス的な何かを持ってはいる気は
あるよな。
なんか。
うん。だからさ、こっちに送ってって言ってるんだけどな。まあ、で、これはほんと。マイチングマチコ先生だ。まあ、いや、じゃあ、そうそう、イッサさんの、昨日の便秘会の冒頭で、いつもバーリレーションズっていうところでやってて、リレーションズやってるお決まりの、流れがあるわけよ。昨日やったんだけど、はいはい、だからまあ、タバコは吸っていいんだけど、カウンターで、カウンター、ライブ中はカウンターだけです。煙が上がったら、行くさかと思っちゃうんで、で、ともきが、のろしっていう、まあまあそういった流れとか、流れがあって、その初めて、便秘会初めての方っていうくだりもあるわけよ。初めての人って言って、はいはい、でもお客さんも20名、30名ぐらいだから、まあ見える範囲だけよ、全部。顔も、ほとんど。はいはい、で、じゃあ初めて来た人って言って、常連さんが手を挙げて、嘘つけーっていうくだりがあるわけよ。で、それは昨日やらんかったわけ。なぜかというと会場広いし、はい、嘘つけーが見えるさ、みんな。
そうです、
ね。そうそう。それをだから常連のイッサさんは欲しがったわけ。俺なんかが、もうライブ始めようと思った時に、初めての人は、初めての人聞いたみたいな。いやいや、こっちはもうあえてカットしてるから、それと思って。で、一応やってね、もう、あの女、イッサさんしか嘘ついてるか分からんわけよ。まあでも、イッサさんが喜んでくれてたからな。まあそういうくだりもありましてね。やったよ。そう、今回でもちょっと鉄拳ビビンバの、スケジュール決定がちょっと遅れてね。出られますの決定が。そうそうそう、昨日の決定になったもんで。今回ちょっと告知が遅くなった。鉄拳ビビンバ動いてる？
あ、大丈夫です。
あ、動いてるよね。そうそう。
っていう。かましてきたわけではないっていう。
そうなんです。で、ちょっと事務所だから、あんまり俺、風感じさせきれないんですよね、今日。
そうですね。
いや、大丈夫なんですよ。その物理的に感じるわけじゃないんで、先輩。
いや、あの時は物理的に吹いてたよ。
吹かしてたん
です。ちょっと待ってください。
吹かした。
ちょっと待ってください。うん。あ、エアコンだ。大丈夫ですね。エアコン
が来てました。大丈夫です。
いいね。
いいね。
これ何、大学で遊べるの？
よくない方向にギャグ
を。いいね。いいですね。じゃあもう一通しかないけど、もう読んじゃう？
あ、お願いします。
もう一通しかないけど読んじゃおうかな、じゃあね。こちら行きましょう。こちらね、ちょっと早めにいただいてたんで、ですね。ベンミさん、そして、ゲストさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。いい上田です。どうも。このメールを送る11月14日、ベンビー会を配信で鑑賞し、テンボスホールで多くの観客の笑いを集めていたのをネット越しで拝見していました。ありがとうございます。今回の特別ユニット、キツネうどんビーで3人のコラボ、キツネうどんビー改め今もアベンビーズというね、鳥を名でやっております。はい。ベンビーさんやうどんちゃんの表情作り、秋山さんが唐突に落とすオチ、とても面白かったです。他の皆さんのネタでもオチが秀逸だったものが多く、大いに笑わせてもらう一方で、ベンビーさんの笑い時は、はじめ、大城孝臣さんとのコラボライブでは、それぞれの曲にしっかり耳を傾け、最初から最後まで楽しい時間を過ごすことができました。そしてリレーションズでのライブでは、黙々と照明装置を操作して支えてくれたデコリンさんも、きっと裏方として頑張ってくださってたんだと思います。皆さんお疲れ様でした。おかげで楽しいライブを拝見することができました。いつかまたリレーションズで鑑賞し、打ち上げで皆さんとお話ししたいと思っています。そして今回は普通歌でセミのことを書かせてください。お、出ましたよ。このところ泣き陣で泣きまくっている秋のセミ。内地の人間には夏以外の季節にセミが鳴くというのが驚きですが、私も去年の11月、泣き陣城を訪れた時に、このセミに遭遇したのを思い出しました。あの独特の鳴き声、特に人が近づくと感覚がだんだん短くなっていくのが、最初何かの警報装置に引っかかって、近づくなと警告されてるんじゃないかと肝を冷やしたほどです。放送を邪魔するセミの声ですが、沖縄の思い出の一つとして懐かしく聞いています。それでは今回も放送も配信での視聴を楽しみにしています。12月18日の東京ライブ予約しました。お、ありがとうございます。久々に演者の皆さん、スタッフの皆さんにお目にかかるのを楽しみにしています。時節柄皆様お健やかにお過ごしください。どうも。まあ、今日ちょっとセミの声、ないんですけどね。そっか、鉄拳ビビンバも東京だよね。行くよね。
はい。
ライブ。
東京ライブは、それは行かないんですけど。
そっかそっか、これは今回違うんか。
そうですね、はい。
入ってきてしま
う。どうするか。連れていくか、俺が。そういうわけにもいかないんだね。あ、そっか、今回入ってないんだな。そうそう、昨日デコリンはですね、音響か。音響係をやっていて、今また LINE 来ました。了解です。LINE で送ります。お忙しいところすみません。ダメでしたら、また連絡できますかっていうことでね。一応ムービー今撮りました。だからもう先ほどね、さあということでデコリンのご覧いただきましたって言ったとき、我々手元も素材がないもんですから、デコリンがもし突拍子もないことをやってても突っ込めないというね。届いたけど、届いたけど、どうするか。もういいよな。さっきやっちゃったもんな。デコリンでしたってな。後で差し込みまーす。
はい、お願いします。
ねえ、もうマッチング。そうそう、いい和田さんは、今東京住んでらっしゃって。
うん。
以前沖縄にいて。そうそう、いつも配信で見てくれてるんですよ。12月18日の東京ライブがね、ありがたいことに、まあ席数限定なんだけど、ファーストクラスっていう4500円の席が12席。なんともう、封殺というか、1時間も経たずに、完売して。
すごいですね。
で、もう一つ3500円の席ももう、今半分以上も売れてて、っていう状況で。まあ、全席沖縄のお土産付き。で、一番高い席はグッズも付いてっていうところでなってるんですけどね。まあ、楽しみでございますよ。ねえ。そっか、鉄筋ビビンバとしてというか、二人、お笑いライブ客席から見る機会ある？あった？今まで。
今までは、なんか自分から行くとかではなくて、その、事務所に声かけていただいたときに、試しにちょっと来てみないみたいな、言われて行ったことあるんですけど、それまでも行ったことはないですね。
で、実際お笑い、オリジン入ってからはもう、あれ、会場係とかでしか見たことない。
あ、そうですね、ずっと。
昨日のカメラ係とか。な、これ、騙す先昨日感じたかもしれんけど、やっぱりこう、客席にいると、なんか空気の流れをちょっと感じるっていうか、舞台でもまあ感じるけど、客席でなんかより感じると、あ、ちょっとね、俺も最近、FEC の、お笑い米軍基地見に行った時に、はいはい、たまたま一番後ろだったわけよ。
はいはいはい。
鶴子さんのカメラマン席ぐらいのところで。
うん。
したら、 なんか面白いんだよな。あ、これは左側を受けてないけど、右側めっちゃ受けるけど、あ、これ今度右受けないんだとか。なんかやっぱ、な、全然違うんだな。まあやってても感じるのはあるけど、これが冷静にちょっと見えるというか。何なんだろうなって、あれでちょっと、もうちょっと頻繁に見てから、客席側から分析するっていうのもちょっといいかもしれんなと思ったな。
ああ、本当に感じました、それは。
なあ。それだから袖で見るのともまた全然違うんだよね。
なんか、そのライブ進んでいくにあたって、やっぱりその全体、この、最初待ち、なんか、分かれてたところが結構、一体となって笑い声が聞こえてくるのとかが、すごいいいライブだなと思って。
ああ、まあまあね、昨日はね、そんな感じだったけど、やっぱ客席でお客さんとして、昔先輩、オリジンではなかったと思うんだけど、どっかで先輩に言われたのは、客席から見といて、袖で見てたから。なんでもあったら客席から見ていいよって。もう客席から見るの全然違うから、みたいなのを、若い頃に言われたんだけど、やっぱ全然違うなっていう感じはね。あるから行けるときはやっぱ行った方がいいな。そう、それも行ったし、米軍基地も行ったし、最近またあの、那覇の、市政100周年の、那覇と芸術劇場だっけ那覇と中田幸子さん、瀬名隆子さん、吉田太鼓さん、3人の舞台も見に行って。中田幸子さん、面白いな。
そうなんですか。
もうね、まあ、あの、大きな舞台は引退しますっていうのが、その、去年かな、一昨年か去年ぐらいになったけど、またね、あの、14日、14日じゃない、ま、7日か、日曜日に、那覇とで大きい舞台で、やりよったんだけど、まあ、正直ね、あと何回か大きな舞台あるかもしれんけど、次あったら行った方がいいよ。なんか声のトーンとかよ。針とかが全然面白いわけよ。さいーいえーとかもうこんな声出すわけよ。なんかちっちゃい体でよ。見たら年齢的にも見た目的にも一応おばあちゃんさ。
はいはいはい。
で、ま、おじさん役やろけ、得意な福ちゃんっていうナンパチアのもうコントというか。あれ、俺も何回も見たことあるんだけど。あれが鉄板であちこちでやるんだけど。あれに、中田幸子さんはこう、一般のおじさん客として入ってくるわけよ。デージ面白い。あ、そうだ、大晦日にテレビでやるって言ったかもしれない。あれは一回見とった方がいいかもしれんな。
ああ、
なんか、まあ、見て勉強にというか、あ、こういう笑いがあるんだなっていう感じるのは、中田幸子さんはすごかったな。やっぱり。
見てみたいです。
ああ、もう90って言ったかな ?90 歳。
そんななるんですか
?90 歳ぐらいで芸歴ももう80年近く。
はい。
すごいよな。もう70何年とかよ、芸歴が。
だ
って、
すごい
す、ね、確か。そう。で、瀬名隆子さんっていうのはまあ、うちの芝居だったりの方なんだけど、あの人はもう芸歴79年、9歳からやって。79年でしたかな。
すごい。
すごいんだよ、さ。70、もう芸歴70何年とか考えられんよな。俺で今21年。でもそれでもかなり長いくやってるなと思うけどよ。
ベテランの域ですけど。
なあ。これからあと50年。どこら辺まで楽しいんだろう。まあ、彼女は3人トークもあったんだけど、3人ともやっぱ舞台立つのは楽しいっていう話はしてたけどよ。
そうや、そうじゃないと無理ですよね。まあ10歳まで舞台立つって。
ああ、いろいろあったでしょ。戦前からやってたのかなになるのか。そうだね。戦後75年か、今。ああ、76年。70、やがて77年。
ああ。
だから戦前からやって。で、戦後なんかは、すぐで物資もない頃はメイク道具もなくて、おしろいが、なんつったかななんかで、アヘンつったかなアヘンって使っていいのかな
アヘン。
あ、アヘン
あへん
あへんかなまあまあなんか忘れたけど。で、リップ口紅はアメリカと結婚した、あの、沖縄の女性から譲ってもらったりとか。で、頬紅とかは赤瓦、こう触って赤瓦からこんなしつけたりとか。しながら。そう。で、まあ、土佐回りってだけど、まあ、巡業とか行ったら、もう、松明焚いてやって。で、それも、つききれないときは、あの、米軍の車とかなんか車のライト照らしてやったりとか。まあ、そんなしてまでずっと舞台を繋いできたらしいよ。
すごいっすね。
だからそんないい話も聞けてからもうデジラッキーってさ、あれが駐車料金1000円ぐらいで見れたからよ。まあ、抽選だったわけよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、あれ最高だったな。 そう、それをまた、ライブで見られて、ちょっとなーと言ってきて、なーっと、二人、那覇市民だっけ？
那覇市民です、自分は。
自分はラスベ市民です。
だからそうか、まあ、那覇の、そういった大きい劇場なんだけど、まあ、綺麗だったな。綺麗だったけど、大きすぎてよ。もう、また俺、たまたま後ろから2番目の席にいたんだけどよ。もうちょっとね、演者の顔、表情までは見えんかったな。
ああ、
だからまあ、ちょっとお笑い向きではないかな。まあもちろん音響はしっかりしてるから、音としては聞こえるんだけど、表情はちょっと見えないから、まあお笑いやるとしたらどっかにちょっと大型のスクリーンつけて表情見せるとかやらんと、まあちょっと厳しいかな。まあただ、ああまあそうだ、厳しいだろうな。落語とかだったらいけるかなと思ったけど、まあ落語も表情とか結構大事だからな。うん。っていうところですかね。じゃあメールはこの辺ですね。メールはこの辺です。なんかあった最近。なんかあった。もう雑な振り。11月か。あ、学生って、あ、今年あれか。ハロウィンってどうなの？なんかあった。ちょっと前だけど。
何も言ってないですよ、ハロウィン、本当に。
めちゃくちゃバイトしてました。
うん、そっか。え、コロナ前は、なんかあったハロウィンって。
ああ、でも。一回自分、チャタン行きました。
あ、ヤングマン。ヤングマンやし、お前。仮装して。
ヤングマンの言い方が。
チャタン行って、僕はちょっと鍋持ってチャタン行って、もう仮装して一発ギャグして、お金もらいに行こうって言って鍋も持ってったんですよ。
お、いつこれ？あ、大学1年の時？
大学時代のハロウィンがあるじゃないですか、ちゃんと。人いっぱい集まるじゃないですか。そこに鍋持ってって、鍋置いて。
はいはい、お金入れてください。
お金もらうみたいな。
すげえ！
やりに行った。やりに行った友達を。
おこれは仮装してなくて、リュウヘイは。
仮装してました。
仮装して
一発で。
おお、何の仮装した？
お金が87円でした。じゃあ87円。
87円
ちょっと待って、ハロウィンみんな浮かれてるからもうちょっと出すはずだけど。
お、あんな一年で一番緩む時期だろ、財布が。
だから。
誰も、もうハロウィン、ハロウィンしすぎて、一発ギャグできる場所を探すのが大変だったんですよ。
ああ、そもそもが。
やったんですけど、誰もこん、うん、いない場所らへん。もう本当に空いてる。
87円落ちてる小銭拾った方が儲かるんだろ、
いや、ほんと小銭探してね。届けて1割でもいいかもしれん。そっか。いや、でも、仮装してたのがダメなんじゃない？なんかそこら辺の兄ちゃんが、ただお金ないからやってるみたいな。なんか、やっぱり普通の格好で言って芸人としてやってますよの感じだったらまだ、逆に目立って。仮装に仮装で言ったら目立たんよ。葉っぱを隠すのなら森に隠せと同じだよ、お前。もう紛れちゃってるから。紛れちゃってるから。溶け込んじゃってる。ああいう時こそ私服で行って、やっぱりね。やった方がよかったかもしれない
。やめろ、おい、巻き込むなよ。
え、なんでその時は、そういう時は正竹誘わんわけ？
正竹は、忙しかったんですよ、ちょっとバイトかなんかで。
ああ。
一発芸、一発芸か。ネタとかだったら行く。
路上ライブしに行こう。
ネタだったら行くわ。
路上ライブ
?OK なんですか？
だからね、いや、昔は、いや、全然大丈夫よ。で、さらに言うともう投げ銭でこんなのでもらったもんは、もう事務所の取り分なしで 100% もらえるから。
ま
あ。うん、事務所に一言言って、まあ、無断でやるとね、SNS とかで見て、あれ何やってんのになっちゃうんだけど、まあ一言、いついつどこどこで路上ライブやります。まあもちろん路上もね、違反じゃないところで。昔はチャタン、美浜のだ、アメリカンデポカーチ、映画館の道向かいというか、あれで全然できたけどね。はいはい、今どうなんだろうな。あっちとか、あとはもう、居酒屋回ったりとか、順と助はよくやってたよ。
はいはいはい。
うん。流しみたいな。結構、ギャラもいいみたいよ。やっぱ飲んでる皆さん、結構羽振りもよく。
ああ、なるほど。
一晩で、1万いくらとかは。
ええ、すげえ。
行くみたいな。まあ何軒かもあるけどね。鍛えられるし。
ならやん。なら
やんが。いや、言いましょう
か。若手同士でやったら。
そう、自分その、うん、自分の入る前まで、うん、多分入る前にやってた。
入る前に、
うん、入る前に。
国際通りでやってたの。
そう。
入る前に結構、竜兵は、その、うん、路上ライブ的なのをやりたがってたんですよ。俺は、
だから、うん、すごいな。
嫌がってたんですよ、入る前。
はい、はい、はい。
なんか、 なんか、ダメ、滑った時のダメージがでかすぎる。
わかる。
ちょっとそれ、俺、引けてたんですけど。
滑る確率も高いしな、劇場でやるより。間違いなく。
ストリートって言葉が好きなんですよ。
ストリートって言葉が好きや。お前好きそうだな、なんか。
ストリートで笑いやってるってぐらいですか、なんか。ストリートで、ストリートで笑いやってるはかっこいいけど、それに憧れてるっていうのは恥ずかしいから。
確かにな。確かにな。そっか。いや、でもネタだったら、うん、M からやりますよ、みたいにちょっとお客さん集めたりして。
それだったら、
いいんじゃない ?2、3組でやって。まあもちろん、芸人多ければ多いほど、なんだろう。一人一人の取り分も減るけど、賑やかして。行ったら、うん、まあちょっと居酒屋で怖いのが、もう俺居酒屋でできたらやりたくない人なんだけど、もう確実に俺の方が面白いっていうやつが出てくるわけよ。
ああ、わかります。
もうあれがもう俺、いい嫌で、勝ちきれん、もう勝ちきれんわけよ。もうメンタル負けちゃうから、俺。なあ、それはもう友達同士で盛り上がってる。うん。そう、雰囲気だったらなあ。あ、まあ今ならまだ、いなせたりはするんかな。でも若い時本当にやった、居酒屋の営業が。
ああ、
うん。沖縄市でやるときは、沖縄市の居酒屋お願いされてやるんだけど、の時はまあまあ、ホームというか、知り合いがそんなにいっぱいいるってわけじゃないんだけど、まだ兄弟も沖縄市で結構友達連れてきたりするから、ホームみたいな感じで。うんうん、できるんだけど、全く知らない人、那覇の居酒屋とかも何回もやったけど、何回も嫌だったな。で、結構滑るわけよ、俺。居酒屋とか。で、がっつりコントさんまた。今でこそ漫談やるけど。
はいはいはい。
コントってやっぱね、居酒屋とかに合わないんだよな。ちゃんと見ないといけないさ。世界観把握して。
そうですね。
そう。漫才とか、まあ漫談は普通の喋りだし、お客さんの顔見ながらね、なんとかじゃないですかっていう問いかけもできたりするから、
うん、
いいんだけど。やっぱりコントは壁ができちゃうんだな、居酒屋とかでやると。
はいはいはい。
あれがもう嫌だったわ。
ああ、
うん。まあでもだいぶ鍛えられはすると思うけどね。椅子投げられそうなったことあるからな、もう。
いや、えぐいっすね。
酒の席で、観光客が来るところで。で、福岡から来たっていう、社員旅行で10名ぐらい来てる男だけの集団が。
ああ。
レジから見て、右側にいて。もう飲み方が荒かったわけよ、最初から。アイスペールに酒作って一気してて。
はいはい。
うん。はい、博多のちょっと荒くれもんみたいな感じは、の雰囲気あったわけよ。はい、で、しゃもじと二組でやってて。今東京でやってるしゃもじと、はい。で、ファーストステージはまだ良かったわけよ。ええ、いるいるみたいな。ちょっとうるさいではあったけど。
はいはいはい。
セカンドステージまでの間に、まあまあ時間あって。そしたら、男女で来てた大学生グループみたいなのが、その男性グループの隣に座ってたんだけど。そこの女性とかに絡み出して、で、その大学生帰ったわけよ、セカンドステージ始まる前に。はい、うわ、なんか嫌な空気だなと思って。で、セカンドステージトップバッター俺が出たから、もう酔っ払ってベロンベロン、ほとんど。で、一人が立ち上がってから、あ、椅子で座るところだった。立ち上がってから、はい、俺はしゃもじ派だーって言ってから、椅子投げる寸前、近くにいた人が止めて。
ああ。
まあ、どうせなら一回投げられとくっていう。経験もしときたかったなと思う。とかさ、だからもうさっきの席は嫌だわ。
ないですね。
俺はしゃもじだ派、しゃもじ派。
しゃもじだ、もう多いよ、しゃもじだ派ってお前。もう面白い感じになっちゃったでしょ、お前。
そこじゃないだろ、お前の。
あれ、
うん、あれじゃないよ、ほんと。
これは、コロナ前だったら結構あったんですかね。
居酒屋の営業。
その営業みたいなやつは。
あっだね、でも居酒屋からお願いされてっていうのはあんまなかったかな。結構ライブハウスみたいなところであったりとか、うん、で何よ、またそういった寄席みたいな感じでステージがある居酒屋があって、
はいはい、
うん、で居酒屋の名前にもお笑いっていうのが入ってるぐらいの、もうお笑いやばいながら酒飲みましょうのところがあったんだけど、そういうところ定期的にやってたけど、やっぱりステージチャージが出るってなったら、このステージ前、始まる前に帰っちゃったりとか、あ、じゃあ出ますとかっていうのもなんか寂しかったりもするし、あ、まあまあ、でもそれなりに出会ったね。
ああ、なるほど。
投げ銭とかやっていってもいいかもな。OK、なんか二人告知ありますか？
告知、うん、そうで、ね。
記者点検12月の告知、あ、11月の告知言っとく？
そうですね。
何日か把握してる？気象点結。
27日ですよね。
あ、正解。はい。27日、何時からどこで？
11月27日の、
うん、
テンブソウル4階で、7時から
でした。7時から ?OK、間違いねえ。
はい、7時から、気象点結やっております。
おい
聞いてる皆さん、本当に全組面白いネタやると思うので、ぜひ来てください。
さあ、ということで今日はじゃあもうこの辺でお別れでございますね。はい、ということで、次回はまた、くがりファームの方からお届けしたいと思います。ということで、今週のゲストは、鉄拳ビビンバのお二人でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
株式会社くがりプレゼントオリジナルアイコン。これにて、またねー。
バイバーイ。ありがとうございました。